イエス様はふるさとのナザレに帰られ、安息日に街道に入り、朗読のために立ち上がるとイザヤ書が手渡されます。当時はこういう本の形をしておりませんで、巻物ですから、イザヤ書の巻物を受け取って、その巻物をスルスルと開きながら、ある箇所を見出されます。それは世界に回復をもたらす救い主の訪れの箇所でした。その箇所を見つけてイエス様は読み上げられ、その後でこう宣言なさったというのです。ルカの福音書の4章の21節、イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。聖書のこの御言葉が、イザヤ書の御言葉が実現した。ふるさとをナザレに帰ってくるまでの間、カペナウムなどで行われていたイエス様の奇跡の噂、ガリラヤ一帯に広まっていた救い主の噂、それを聞き及んでいた人々がイエス様のこの宣言を聞いたとき、きっと街道はざわめき、熱気に包まれ、聞いた者たちの肌には鳥肌が立ったのではないかと想像します。イザヤ書が告げていることは、神様が救い主を使わすということ。その救い主は、貧しい人々に福音を伝え、囚われ人に解放を与え、盲人の目を開き、虐待されている人々を自由にするということでした。イエス様はこの救い主の派遣が実現したと言われたのです。ユダヤ人たちが待ち焦がれていた救い主が、イザヤの予言通りついに使わされてきた。神様が創造の時に願われた姿から離れてしまった人間と、この世界を回復するために救い主が来ました。神の御言葉が実現しました。神の言葉がどのように実現するのか、言うまでもなく、神の言葉の実現は神様がなさることです。しかし神様お一人で御言葉の実現は起こりません。神様はいつもパートナーを必要とされます。私というパートナーを必要とされます。4章の21節をもう一度見ましょう。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。このあなた方が聞いた通り実現しましたの言語のギリシャ語を見ますと、あなた方の耳において実現したとなります。あなた方の耳において実現した、つまり御言葉がイエス様の口から出て、それが聞き手の耳に届いたその時実現した。神様の言葉は誰もいない場所で響いて、空気の中に散ってしまってなくなってしまったのでは実現しません。神様の言葉が実現するのは聞き手の存在、聞き手の耳が必要です。 私という受け手がそれを受け取ったとき、御言葉は実現します。聖書を通して神様はどうも一人舞台を好まれない。少なくとも二人以上の登場人物のいる舞台を好まれます。神様がピアノを弾かれるならば、独奏を好まれない。隣に誰かを座らせて連弾を好まれるお方です。イエス様と私との共同作業、イエス様と私というチームワークがよく現れている箇所があります。ヨハネの福音書の9章、ヨハネの福音書の9章、シロアムの池で癒された盲人の奇跡です。ヨハネの福音書の9章の1節からお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。飛ばして6節に。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って、シロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。ここで盲人は自分自身の決断で池に赴いたのではありません。イエス様の御言葉に基づいて赴いています。盲人の行動に先立つのがイエス様の御言葉です。しかしながら、イエス様は盲人にも彼の果たすべき役割を与えておられます。そうなると、神様の御言葉の実現は、この盲人に依存することになります。神様の御言葉の実現は、この人に依存することになります。イエス様のお言葉を受け取って、盲人は神の言葉を実現させるもの、御言葉の種を受け取って芽を出させる土地となります。このようにしてイエス様は盲人と一緒に働かれました。イエス様は泥をこねます。イエス様はそれを盲人の目の上に塗られます。そして御言葉を与えました。池に行って洗いなさい。まぶたの上に何かを乗せられた盲人は、イエス様の御言葉に基づいて池に向かって一歩一歩足を進めます。池のほとりにしゃがみ込んで洗ってみます。そうすると見えるようになって家に帰ってきました。御言葉を実現させる、それは神様と私との協力関係においてなされます。神様と共に働くこととは、神様は神様であり続けられます。私たちに御言葉を与えられます。私たちを導いてくださいます。そして一方で私たちは私たちであり続けます。神様はご自身の技をなすときに、私たちの魂を乗っ取って遠くからコントロールする遠隔操作をしたりはしません。そのような例を聖書の中に見出すことはできません。神様は私をパートナーとして、その技を進める同志として、私たちにその御言葉の実現を委ねてくださいます。もし私たちがその御言葉に応答せず動かなければ、御言葉が実現することはありません。 神様と共に働くとき、神様は神様であられます。私は私であり続けます。この二人の関係に聖霊が働かれるとき、私は私でありながら、イエス様とチームになって私たちになります。この私は神様に決して乗っ取られてないんだけど、神様と一緒に、私になったり私たちになったり、これを交互に繰り返しながらなすのが信仰の営みです。それは夫婦に似ています。聖霊の働きはまるで夫婦関係です。結婚というのは基本的にお互いが違う存在であることを認め合うことです。夫が妻を支配することは許されません。妻が夫をコントロールすることも許されません。お互い違う者同士だと認め合うことが基本です。しかし、一つになって家族を作っていく。家計について話し合い、子育てについて話し合い、お互い違うことを認め合いながら、少しずつ少しずつ決断を重ねていきます。結婚において私たちは、私が妻から認められることによって、私はもっと私らしくなっていきます。妻にもそのように、接するようにします。その中で、私でありながら、妻と共に私たちとなって進んでいく。聖霊が私たちに与えてくださっている主イエスとの関係も、この結婚と同じです。この神様が私たちと共に働き、御言葉を実現させる、ことを覚えつつ、先ほどの街道でのイエス様の宣言を見るときに、イザヤの御言葉も、ただイエス様が誰もいない荒野で宣言したのではなくて、それを受け取る人間がいる場所で出された。イエス様はその御言葉の実現を起こすために、その言葉を聞く耳が必要だったと見ることができます。神様はお一人で働かれません。私たちを必要とされます。御言葉が空中に虚しく響いたのではなく、御言葉を聞き手が受け取ったその時、聖書の御言葉が実現しました。神様はお一人で働かれることを好まれません。アダムからそうでした。イエス様が来られて世界の回復が始まりました。貧しい人に良い知らせが届けられ、牢屋にいる人が解放され、盲人の目が開かれ、虐待されている人が自由にされる。神の国が始まりました。イエス様はこの回復をどのように進められていったか、福音書を見ると、イエス様は大抵誰かと一緒にいます。朝早くお一人で出かけられて祈ることはあったようですが、その後出かけて行って人に会い、直接言葉を与え、直接手を置いて祈り、直に会って行かれました。なぜなら、御言葉の実現はイエス様お一人でできないからです。恵みの約束を実現させる相手が必要なんです。イエス様は決して御言葉の実現がなるようにと、どこか高い山に登って両手を上げて地を祝福するような祈りはなさらなかったのです。 そうではなくて、祝福に乾く者たちの元へ行き、同じ目の高さに立って語りかけられました。イエス様は御言葉を実現させる受け手に直に会われて、この神様の技が実現するためにその問題の当事者をも協力者として共に働かれました。問題の当事者をも協力者として共に働かれました。このイエス様の恵みを受けた者がまだ問題の中にいる友達のところへ行って恵みを実現させる、その繰り返しによって神の国は広がり続けてきました。神の国はイエス様が地上に来られたことによって始まりました。しかしまだ完成していません。神の国はすでに始まった、しかしまだ完成していないのです。完全な完成はイエス様が再びこの地に来られる時になります。すでに始まった神の国けれど、未だその完成を待ち望んでいるというのは新約聖書全体を覆っているテーマです。このことが語られるとき、私たちはよく時間のことで、すでに始まったけれどまだ完成していないということを聞くわけですが、このすでにと未だは空間的なことでもあると思うのです。つまり神の国、神様の回復はすでに私において始まった、神様の国は私にまで届いた、しかしまだ届いていない人がいる。今週この今朝の説教を準備しながら祈っていました。そして私は確かにイエス様の恵みに入れられているけれど、まだ届いていない人たちがいると思った時に、先日社会福祉協議会が主催してくれた発達障害のセミナーに出たんです。講演が終わった後質疑応答があって、一人のご婦人が非常に、緊迫した状態を先生に相談されていました。本当に大変だなと思って聞いていました。講師の先生も的確なアドバイスをなさったんですが、それを聞きながら私の頭の中には、神戸の精神科医の先生に相談してもいいかもしれないなと思ったんです。まあそんなことを心の隅に置きながら説教を準備しておりまして、私に届いた恵みがまだあのご婦人に届いてないなと思いまして、すぐにその紹介したい精神科医のホームページをプリントアウトして、その講演会の CD を焼いて、昨日2回目のセミナーがあったのでそこへ持って行きました。まあ残念ながらその方は来られてなかったんですが、まあ、明日でももう一度社協へ行ってあの方にお渡しすることできますかとお願いしようと思ってます。結婚式の披露宴で、いろいろなことをします。一番泣けるのは手紙の読むやつで、だいたい最後に持ってこられるわけですが、あんまり泣かないやつは初めの方にあって、その中の一つにウェディングケーキの入刀というのがあります。新郎新婦が大きなケーキに二人でナイフを入れるという余興ですね。司会者が言うセリフは決まってます。二人の初めての共同作業です。新郎新婦は軽いナイフをわざわざ二人で持って本当に切るわけでもないケーキにちょっとナイフを入れる。二人ですることでもないんです。全然一人でもできます。 けれど、新郎新婦にとってケーキ入刀は、お客さんを喜ばせるというか、余興ではあっても、儀式的です。つまり、重ねた手に互いのぬくもりを感じながら、これからは一人ではなく、私たち二人でやっていきますっていう誓いの象徴的な行為ですね。イエス様と私の目の前に置かれているケーキは甘いどころではありません。厳しい現実の中で本当にうめいてらっしゃる方々がいます。私たちがするチームワークをケーキ入刀になぞらえるのは甘すぎるかもしれませんが、愛する主イエスが私としたいということを言いたいのですが、イエス様がすでにナイフを持っておられて、あなたの手をその上に重ねてくれないかと。そんな時私たちは思うんです。イエス様多分どころではない。私が関わるより、私がいない方がうまいこといくと思う。どうぞあなたが天から奇跡的な御業を持って、御言葉をお一人で実現してください。私と一緒にすることで、あなたの御言葉の実現を失敗させてしまう。あなたのことを邪魔しないように、あなたをお一人でなさってください。つい思ってしまうかもしれません。私たち失敗することが嫌ですから、こんなことを思ってしまいます。けれど、イエス様はニコニコしながら、私たちがイエス様の手に自分の手を重ねるのを待ってくださっています。聖書を読めば読むほど、どうも神様は、その御業が早くきれいに仕上げることを、にあまり興味がない方だなと分かってきます。お一人でなさった方が早くきれいに仕上がると私たちは思っているわけですが、聖書の中には絶えざる神様からの呼びかけがあります。私と共にしよう。それはアブラハムでした。けどアブラハムは神様に呼び出されたとも神様を信じきれないで、神様の言った通りには動かないで、モーセは神様に呼び出されても自分は口下手ですと参加できません。ダビデは永遠の契約を与えられたにもかかわらずひどい罪を犯します。ペテロは水の中火の中あなたについていきますと言った割には裏切って逃げていきました。じゃあもういいわと。イエス様はお一人でケーキを裁くことをなさらずに、どれほど私たちが失敗を重ねても、どれほど罪を犯しても、そこから立ち返って再びご自身の手の上に、私たちの手を置くことを待ち望んでくださっています。イエス様は、微笑みながらおっしゃってくださいます。私一人でケーキは切れない。切りたくもない。あなたの手を今日も私の上に重ねてくれないか。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、聖書を読むと驚くようなことが書いてあります。聖書を読む前は、御言葉の実現はあなたお一人がなさるんだと思っていました。けれど、人類の始まりからあなたはアダムと共に働こうとなされ、そして今日も私たちと共に世界を回復させたいと願ってくださっていることをありがとうございます。 恐る恐るですが、あなたの手の上に自分の手も重ねたいと思います。あなたが待っていてくださるなら、またそうすることで御言葉が実現していくなら、あなたがそれを望んでくださるなら、神の国がまだ届いていないところへ私たちと共に行ってくださるお方、私たちと共に実現なさろうとしてくださるお方、今日の午後からも新しい一週間をお導きください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。